2022年7月23日に行った暗号通貨勉強会の録音です。東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーでコンサルタントをしている私、渡辺が話します。では、スリーアローズキャピタルの債権者一覧が公開される。これ、スリーアローズキャピタル、今、ブリティッシュバージンアイランドでリクイデーションを命じられていて、会社を清算すると。で、それに際して、どういう債権者がいるかっていうリストがバーッと公の文書で出回ったんですね。それで、分かったということなんですけれども、スリーアローズキャピタルの最大の債権者はデジタルカレンシーグループ DGC の子会社である、ジェネシスアジアパシフィックであると。で、ここにですね、2.4 ビリオンドルをこのジェネシスがスリーアローズキャピタルに貸していて、うち 1.2 ビリオンドル、半分はコラテラルがあったんですけれど、残りの 1.2 ビリオンはなしということでですね、まだ1500億円ぐらい債権が残っているという状態で、これが一番大きい債権者でした。で、DGC はジェネシス以外にコインデスク、グレークスケールを子会社と持っていると。だからたくさん子会社とか関連会社とか投資先があるんですね、 DGC って。で、スリーアローズキャピタルは前回話したので、内容について知りたい方は前回のポッドキャストを聞いてください。クリプト界のかなり大手のファンドが潰れたという話です。で、ですね、DGC の関連会社、これ、まあ、今回のスリーアローズキャピタルの話にはあんまり関係ないんですけど、DGC の関連会社にコインフレックスもあってですね、コインフレックスは、ビットコインキャッシュの人ですよね、ロジャー・バー。ロジャー・バーから84ミリオンドルを返せと訴訟していると。で、ロジャー・バーはそれは自分ではないということを指定してるんですけど、そんなことも横で起こってます。で、スリーアローズキャピタル2番目の債権者は、すでに倒産しているボイジャーで、これカナダの会社ですけれども、貸付額が687ミリオンドル、900億円ぐらいですかね、800億円とか900億円とかの額になっていると。それ以外にも20以上の債権者がいて、貸付額の総額が 3.5 ビリオンドル、4000億円ぐらいになっていると。で、これ2人の人たちが始めた共同創業者なんですけれども、ジュシューという人が5ミリオンドルの債権者、もう1人のコーファウンダーのカイル・デイビスという人の奥さんが65ミリオンドルの債権者になっていると。これどういうことかっていうと、要はスリーアローズキャピタル清算するんですけど、そのファウンダーである人たちが自分もここにスリーアローズキャピタルにお金を入れてるんで、それを返せと言っているということでですね、みんな君たちがなくしたんだから、そんな5ミリオンとか65ミリオンとか取れるはずがないです、取っていかないでよっていう話をしてる感じですね。で、それ以外にですね、6月に創業者2名、本人またはその妻が間接的にコントロールする会社に31ミリオン分ドル、40億円ぐらいのステーブルコインが送金されているという話もあってですね、なかなか芳しい感じです。で、ちなみに、ジュース、どこに今いるかわからなくてですね、デュバイに行こうとしているというふうに言われています。はい。以上がスリーアローズキャピタルのアップデートでした。これシンガポールですよね、西村さん。
そうです、そうです。スリーアローズキャピタルはシンガポールベースですね、はい。うん、
あれ、もうすでにモノケからでオフィス誰もいないっていう、そのとこでしたっけ。
まあそれか、まあもともともういないか、
もともといないか、
ペーパーカンパニーかわかんないですけど、ね、
なんかオフィスが一応あって行ったらモノケからだったみたいなニュースになってました。
それってスリーアローでしたっけ。
あれスリーアローじゃなかったでしたっけ。そうそう、確かそんなような気はしましたけど。まあ、あれでもシンガポールの会社で、さっき、ちかさん、あれかもしれない、イギリスでって言ったのは、
あ、いえ、ブリティッシュバージンアイランド。
あ、ブリティッシュ、あ、なるほど、登記はそこっていうことですか。
そうです、そうです。
オフィスがシンガポールにあったみたいな感じ。
人はシンガポールにいたんですよね。
でも今行方不明ってことですよね。
で一応なんか声明文を出したりはしているんですけど、今多分どこにいるか分からなくて、うん、もうデュバイに行ったっていう話もあれば、デュバイに行こうとしているという話もある。
ュバイに行けば安全なんですか、そもそも。
もしかしたらアメリカと犯罪者を相互に送る協定がない国かもしれない、サウジアラビア。
そういうことですね。
とアメリカに捕まって送られることがないということかもしれないです。
確かに。
ドバイには続々と、ね、日本からもちょっと行ってる人たちがいますからね。はい、
そうですね。なんかあれですよね、参議院議員になっちゃって困ってる人もいましたよね。
そうです、そうです、そうです。
え、誰ですかそれ。
え、YouTuber の方が参議院議員になっちゃって、
うん、
でも日本に帰ると逮捕される恐れがあるのでどうしようって今話題になってますよ。
え、それデュバイに住んでいて立候補したんですか。
そうです、ネットでいろいろ暴露されてる方ですけれども、まあ、それで、はい、受かったらより暴露するっていうこと言ったら受かっちゃったんですよ。
なるほど。
NHK 党から出てますけど、で出たのはいいんだけれど、受かったのはいいんだけれども帰れないと。で帰れないし、そもそもじゃあ出席しなかったらこれどうなるんだってことになるわけですよ。
うん、
まあ議員、まあ一応なんかあまりにも本当に出席しなければ何でしたっけ、議員総会かなんか議決かなんかで、まあ、クビにはできるらしいんですけど、
うんうん、
そんなことは今まであんまり起きたことがないということで、受かったのに出席しない人って今までいなかったんじゃないですかね。
なるほど。まあそりゃそうですよね。
うん、
そのために
と、そう、参議院になったことでその肝心の YouTube アカウントがバンされてですね、Google が一切こう何もメディア発信させなくしてるっていう状況になりましたね。
なるほど。
まあ、議員ですから政治的な意向になっちゃうわけですよね。
で、まあ、シリアローズキャピタルに戻ると、
はいはい、
どう思います。このデジタルカレンシーグループ$2.4 billionも貸していたと。でうち半分はコラテラルなかったっていうことで、そんなに貸すかいなっていう感じがするんですけど、
そのね、何も関係なく帰ってくると思って貸すかって話ですよね。
そうですね。
まあ、なんか全部つながってんじゃねえかっていう感じはしますよね。
うん、
キックバックがあるんじゃないかみたいな。
そうですね。
うん、
なんかまあでも小売回りで運用しようとするとこういうことをしないとどうにもできなかったってことですかね。
うん、まあ、一応そのね、債権者っていうことは、返すっていうその契約はあるわけですからね。
うん
うん、ただ倒産したら返せませんみたいなことは多分条項としてあるので、この、うん、なんだろう、2番目の債権者がこれはボイジャーってやつですか、
はい、
はもう取り返せないわけですよね。
どうなんですかね。
187ミリオンは、まあでもそうか、倒産しても清算はするから全額じゃないにしても返ってくるんじゃないかみたいなところですか。
そうですね、
うんうん
うん、でもなんか共同創業者怪しい感じですけど、この人たちシンガポールに住んでたんですよね。あ、シンガポールで最も高いと言われる家を買ったとかそういう話ですよね。
じゃあそこには戻ってこれないかもしれないですね。
あとなんか70ミリオンドル80数億円のヨットも買ったっていう、
あ、
そういう感じですね。
うんうんうん、
ということでシンガポール結構震源地になっていますっていうことで、うん、このスリアローズキャピタルからこう、債権がないよっていうのから周りに痛みが広がっているという話でした。はい。で、次の話はですね、コインベースが、自分たちはスリーアローズキャピタルにも、先月ですか、コラプスしたテラにもエクスポージャーはありませんということを発表して、コインベースの株がちょっと上がったりしていると、いう話で、プラスですね、6月には、顧客のアセットは貸し出さずにコインベースが保有してますとも発表していて、私たちは安全ですよっていう話をしていると。で、これ USDC っていうステーブルトークンあるじゃないですか。で、あれも、何がリザーブとしてあるのかっていうのを最近公表して、全部安全な資産で持ってますってことを公表したりしてますね。結構。はい。でもエクスポージャーないと発表しただけで株価が上がるっていうことですね。
まあ、これもコインベース別にね、そのスリーアローとかテラにで運用する必要性があんまないですもんね。
まあ、でもそれを言ったらジェネシスアジアもなんで 2.4 ビリオン貸さなければいけなかったのかっていうので、とにかくエクスポージャーがないですという話でした。じゃあ次のニュースが結構実は大きいんじゃないかなと思うんですけれども、ゼロノリッジプルーフの、セカンドレイヤーがもうすぐ出てきそうだっていう話ですね。ポリゴンを作っているマティックが、EVM と同様に機能してゼロノリッジプルーフベースのセカンドレイヤーポリゴン GKEVM を発表しました。で、スケーラビリティ、セキュリティ、イーサリアム互換、まあ、互換というかですね、イーサリアムイクイバラントだと言ってるんですけれども、イーサリアムイクイバランスの3つを兼ね備えているとマティックは言ってますと。で、GK シンクを作っているマターラーブスも GKEVM を開発中ということで、この GKEVM どっちが先に、本物の、メインネットをリリースできるかというのが競争になってますという話です。
まあ、この本当にちゃんとなんですかね、あの保証できるのかみたいなことって結構複雑だと思うんですけれども、数学的にも。なんか西村さん、このあたりって。
いや、まだ GK、GK プルーフ使って、そのブロックチェーンだったりスマートコントロールを動かすっていうところの実装は全然できると思うんですね。まあ、各社やってるし、この2つはまずっとやるよって言ってたからできると思うんですけど、この、何のために GK 入れるかみたいなところが私はちょっと気になっていて、まあ、もしその、スケーラビリティのためだとしたら、いや本当にスケーラビリティそんなに爆速に上がるのかっていうところはちょっと私は懐疑的なところがあるので、まあ楽しみなんですよね。早く出てほしいっていうのはあります。
もう今テストネットは、マティックの方はテストネットがあるんですよね、
はい、なんか 2000TPS 出しましたみたいなことを言ってましたね、
これができると何がいいんでしょうか。
まあ一般ユーザーに対する言葉で言うならば、おそらくコストが安くなって処理が速くなるっていうことだと思いますね、
まあ今セカンドレイヤーっていうとオプティミズムとか、アービトラムがあるわけですけど、はい、それって、セカンドレイヤーから、イーサリアムにお金を出すときって、1週間経たないと引き落とせないっていう構造になってるんですよね、はい、でこれ、ゼロノリッジだとすぐ使えるようになるんですよね。
そのポリゴン の GKEVM、まあ、EVM の部分関係ないですけど GKの部分がその、どういう実装をしているかによるので、まあ、オープンソースで公開されたのでそこ読めば分かるかなと思いますけど、そうですね、そこが、どうなってるかっていうのはちょっと今の段階で私調べきれてないので、
多分ですけど、まあ、これ本当にセカンドレイヤー側のいろいろなんですかね、そのハッシュマークリジのハッシュをこうきちっとファーストレイヤーで保証する、
多分ポリゴンって今もポリゴンブリッジってあって、そうイーサリアムとポリゴンの間でやり取りがあるので、なんかそこは そのまま使っていくんじゃないかなと私はちょっと思っちゃってるんですよね。
これセカンドレイヤーって今までのポリゴンとは違う、ね、ブロックチェーンになるんですかね。
どうなんでしょうね、アップグレードするのか別のものとして出すのか。
いや、なんか彼ら何種類か立ててて、多分これ別なんじゃないかと思うんですよね。
なんかポリゴン、マティックって買収を繰り返して作ってるんですよね。だからこのゼロノリッジのやつも、元はハーミーズ、日本語読みするとエルメスですけど、ハーミーズっていう会社を買って、そこが開発してた技術を取り込んでるっていう感じなんですよね。
そのチームがそのまま作ったのを、まあ、発表したんだと思うんですけれども、その本当に使い物なのかはちょっとまだ分かんないって感じですよね。
なんかね、3社分ぐらいの技術がここに入ってるらしいです。
まあ本当にできたんであれば、まあもちろんいいこと悪いこと言ったらいいことでしかないと思うんですけど、その、まあ、そもそもだから前から言ってるそのファーストレイヤーからセカンドレイヤーに資産を移したことに限りにおいて意味があるので、そこをちゃんと使わないとなんか意味がないよねっていうところが一つですよね。
でも、セカンドレイヤーからファーストレイヤーにお金を出すところは 意味がないですかね。
あ、だからセカンドレイヤーで発行したものは特に何のセキュリティ上のメリットもないですね。
え、GK であることによって
ないですよね、西山さん。
うん、なんか私この ZKEVM の話をこう読んでるときに、なんかなんだっけ、スケーラビリティが上がるよっていうところはすごく強調されてるんですけど、その特にどうやってイーサリアム上のアセットをポリゴン上に持ってきてみたいなところって全くないので、アピールがないので、うんうん、なんかそこは
なんかあのこちかさん、多分僕の予想なんですけれども、まあ、そもそもこれが難しかったのってガス代がめっちゃかかっちゃうからっていうのがあったんですよね、メインネットの方で。
うん、
でこれをだからそのちゃんと正しいものであるかっていう検証を最終的にしないと意味がないので、その検証をオンチェーンでするってことが非常にガス代がかかるわけですよ、本気でやると。だから結局、まあ、オンチェーンでやらなくてもいいんですけども、証明書を出せみたいな話になってるんですけど、まあ、誰がやるのっていうところがまあ前回の問題で、これはだからその今までは ERC20 とか特定のものしかできなかったものが、あらゆるものが、まあ、一応ステートなんですかね、状態整理持ったものを全部移せるようになったっていうことですよね、西村さん。
それはそうなんですけど、
まあ、ちょっとそういうことじゃないのか、うん、ゼロナレッジプルーフだから、
プルーフができるだけですよ。
そうですよね。
うん、
何がっていうのは何なんですかね。EVM すべて、すべての一応状態遷移が、セカンドレイヤーで移してできて、で、帰ってきたときにそれが、まあ、嘘じゃないって証明ができるってことですよね。
うん、レイヤー1で、その、レイヤー2で起こったことのすべての証明ができるっていう話ですね。
で、多分その証明を使用すると、オンチェーンでやるととんでもないガスがかかっちゃいますよね。
はい。はい。はい、
だから、その、どうするんですかね、オフチェーンでやるんですかね。まあ、要するに、ちかさん、実用的なのかどうかっていうところですね。
はい。
で、事実上、誰もそのチェックをしないんだったら、それ、ただ、ね、何もしてないのと一緒じゃないですか。ただのブリッジと何ら変わらないので、ただのブリッジ以下ですよね。
一応、その、まあ、ポリゴン ZKEVM のそのアーキテクチャ的には、まあ、結構こう複雑に多分ね、あの買収してきたものとかもあるので、アーキテクチャ的には結構こうごちゃごちゃといろいろなコンポーネントがあるんですね。
うんうんうん、
で、その中の、まあ、シーケンサーみたいな、トランザクションをこう並べて一個ずつ処理するような機構があるんですけど、そことかは、なんか今はまだ中央集権だけど、将来的に分散化しますみたいなことが書いてあったりするんですよ。
はいはいはい。
まあ、なので、最初始まるときは、まあ、何らか そのオーソリティを持って、まあ、その辺の監視だったりとか、あのペナルティとかをやるんじゃないかなと思います。
あ、要するに完璧じゃないということですよね。
まあ分からないですね、そこは。
なんか、まあ、ちょっと僕は数学的な知識がそこあるわけじゃないんであれなんですけれども、昔いろいろこの辺り調べたときには、そもそものこのゼロナレッジプルーフのロジックもまだいろいろ余地が、検討の余地があるじゃないかなっていう状況だっていう理解だったんですけど、うん、なんか要するにすごい数学的に頭いい人がいたら破れちゃうかもしれないみたいな、
うん、そこは一応その破れないような、証明はされているので、
冷めてるっていう理解でいいんですよ、うん、そこは。
はい、それはそこはされてるという理解でいいと思います。
まあ、ただし量子コンピューターが来たら違うよってことですよね。
まあ、その量子コンピューターで ZK を破る、ZK ナレッジを破る、あの、なんだろう、ものが作れる人がいたらですね。
作れる人がいたらっていうこと
です、ね。はい。まあ、ただ、いつも言うように、もうそれが作れるんだったら、その、ZK 側を量子コンピューティングで作れば、また破れなくなるんでっていう話をよくしますけど。う
ん、はいはい。
まあ、どっちが先に出てきちゃうかっていう話ではありますね。ちなみに、はい、
どうぞどうぞ。
あ、いや、この ZKEVM の話を読んでるときに、私が一番思ったのは、なんか、みんなどこを期待してるのかなっていうのがあって、単純に、例えば、ちかさんとか、この ZKEVM が、あのポリゴンから出ますよってなったときに、どこに期待しましたか？何が変わることを期待しましたか？ ケーラビリティ、セキュリティ、イーサリアム互換性って言ってますけど、まあ、イーサリアム互換性は機能の問題なので置いとくとして。
でも、イーサリアム互換がないのが ZK の、弱点であるみたいな話を前してたじゃないですか。だから、イーサリアムと全く同じ、であるの、全く同じように EVM が動くというのは結構大きいことなのかなと思ったんですけど、うん、そうでもないですかね。
そのイーサリアム互換で動くものっていうのがこうできたときに、それが全くイーサリアムと同じだったらイーサリアム使えば多分いいじゃないですか。
うん、
それよりもポリゴンの ZK EVM を使うっていうそのモチベーションはどこですかね。スケーラビリティが高いからか、セキュリティが高いからか、ガス代が安いからかみたいな、みんなどこをその、
まあ、スケーラビリティとガス代なんだと思うんですけど、
うん、
その質問に対する答えとしては
、うん、はい、はい、
まあ、そのファーストレイヤーで高いから一旦セカンドレイヤーで移して、まあ、いろいろとやり取り早く安くして結果だけ返したいというのが正しい使い方ですよね、
うん、本当にちゃんとできればということですよね、うん、そうそう。でそこで私が気になってるのは、その EVM 互換で本当にそこまで早く、スケーラビリティって上がりますかっていうところをずっと実は、思っていて、結構 EVM の、作り自体の頭打ちっていうのが結構見えてきてるんですね。最近私もその EVM の見解をずっとこう研究してはいるんですけど、EVM って要はブロックチェーン上のスマートコントラクト そのステート状態って、ブロックチェーン全体で1個しかないんですよね。でそこに対して処理をかけていくとなると絶対直列になっちゃうんですよ。そうすると
そもそも、うん、まあ、ブロックチェーンである以上は、うん、はい、シリアルなので基本的にはそのマルチコアすら使えないっていう状態になりますよ
ね、はい、そうなんです。でそれを、超えるのは ZK の技術では そこを超えるための技術ではないので、そこを突破してるプロジェクトって実は私ソラナしか今のところないと思ってるんですよ。
ソラナは、うん、突破してるっていうか、
ソラナ
は
並列処理ができるので、ソラナは並列処理ができるので、EVM、まあ、EVM は今できないんですけど、そのスマートコントラクトを並列に動かすっていうことができるんですね。並列にステートを更新するってことができるので、スケーラビリティがドカンっていってるっていうことを、まあ、考えると、まあ、このポリゴン ZK EVM も、まあ、そこのスケーラビリティの壁を超える何かっていうのは今は言われていないので、あくまでスケーラビリティの、ZK じゃないね、ポリゴンから、ZK にしてスケーラビリティがちょっと上がりますよというふうに私は捉えてますっていう感じですかね。
まあ、要するにもともと問題になっていたスケーラビリティ上げるのがイーサ2になったら早くなるよっていう、なんかもわっとしたまず妄想みたいなものがあって、でそれ言い続けてでも全然早くならなくて、最終的にザマージとか言ってPOS に移行するって、うん、なんかすり替わってますけど、話がかなり。
まあ、POS に移行する、POS に移行することで、そのスケーラビリティが上がるっていうのも、それもなんかこう、幻想というか、なんかいろいろごちゃ混ぜになって皆さんが勘違いしてることだと思うんですね。
そうですね。
あくまで、スケーラビリティを、が、アップグレーズで上がるよって言ってるのは、シャーディングの部分なので。
はいはいはい。
うん。それも、その部分でちょっとポリゴンが ZKVM になって、なんかね、マティックの価格めちゃめちゃ上がりましたよね。
そうですね。うん、まあだからそれが目的なんだと思うんですよ。この発表の目的は何かって言ったら、それが目的で、ちょっとこれ話逸れちゃうかもしれないんですけれども、なんか我々の会社で、ね、今やってるプロジェクト、ジャパンオープンチェーンっていうのがあって、こう、バリデーターをある程度限定して、まあ早くスケーラビリティちょっと早くしようよってことをやってるわけですね。でもポリゴンって皆さんこれパーミッションレスだと思ってますよね。多分
ノードになるためのところっていうことですか。
だけどバリデーター100なんですよ、ポリゴンって。
はい、そうです、そうです。はい、
だからコンソーシアムチェーンなんですよね、要するに。
まあある種の、まあ、ノードにはなれるけど、その検証の権利がないっていう感じですよね。
うん、それはうちも一緒ですよ、うん。ノードはいくらでもなれるんで、
はいはいはい、
何千何万追加できるし、検証、だからそれは検証する側は追加できるんだけど、うん、バリデータは100しかいないから、これはただの POA だったと思うんですよ、ポリゴンも。実は。
うん。
POS って、
ね、パーミッションと POS ですね。パーミッションと POS みたいな感じですね。
まあ POS、そうですね。
うん。
だから、まあ要するに、 早くするためには検証する人を減らす方がまあ効果的っていうことだと思うんですよね、まずは、
はい、
でソラナはちょっと昔あったのダグっぽくやってるわけですよね、きっと並列化して
コンセンサスはダグっぽくやります、はい、ただでも私が すごいと思ってるのは実はそこじゃなくて、EVM じゃないな、そのスマートコントラクトの処理を並列化するっていうところが実は、すげえなっていうことに最近気づいたんで、
それができてるんですね、ソラナは。
で、そうできてるんです。
なるほど。じゃあつまりまとめると、こんなことやるよりも早く EVM を並列化できるようにしろってことですね。
まあ難しいんですけどね、ソラナも EVM を並列化できてないです。彼らのそのラストで組む、彼ら独自のスマートコントラクターは並列化できるんですけど、 EVM 互換の部分は並列化できてないので頭打ちがある。だからポリゴンも、あ、違う、ソラナも EVM 互換で動かすとそんなに速くないっていうのがあって、その辺のちょっとごちゃごちゃを私ちょっと最近危惧しているので、まあ、これまとめになるかもしれないですけど、 GKEVM が、ちゃんと動いているのであれば、私最近その、ね、何 TPS とかプロジェクトごとに言ってるじゃないですか。それが本当なのかっていうのをちょっと検証して回ろうとしていて。
ぜひやってください。
はい、同じ計測方法でいろんなチェーンにちょっと負荷テストをして、ほらなんか2000って言ってるけど100しか出ないよねみたいなチェーンとかあるんですよ。
なるほど。
うん、
それどうやってテストするんですか？
まず、例えばクオラムとかそのプライベートチェーンを作ってるところに対しては、まあ、ガス代とかかからないので、測らせてくださいって言ってつながせてもらうんですね。でジャパンオープンチェーンとか多分近藤さんに言えばガスくれるのでもらえるので検証ができると思います。
うん、まあそうですね、お金はかかりますけどねってことですよね。
そうで、お金はかかりますけどなんですけど、まあ大体そのすごい TPS ですって言ってるチェーンってガス代安いので、多分ポリゴンとかも、ガス代を負担して測るってことになりますね。
うん、ちかさん、EBM に関しては測定ツールが実はあるんですよ。
なるほど。
でそれを使って以前うちのチェーンとか全部検証を指揮して、まあ、大体 EOS20 の送金だとこれくらいかかるよねってことをやってます。だからそのコンタクトによって TPS 違うので、
うん、みんなね、プロジェクトごとに測り方が違って、 うちはこの処理で何 TPS、 うちはこの処理で何 TPS って言ってるんで、あんまりこう比較にならないんですよね。
そうですね、だから同じコントラクトでやらないといけないと、はい、多分皆さん一番早い数字を言いたいから、はい、まあ、一番早いのはそのベースとなる、まあ、イーサーとかポリゴンだったらマティックの送金なわけですよね、今のところ、
うんうん、それでやると、いや、もうソラナに関しては、それ以外もカウントしてますよ。
それ以外
なんか内部的にコンセンサスを取るためのなんかコミュニケーションしてるんですけど、それもトランザクションにカウントしたりしてるので、
うん
うん、スマートコントラクトの EVM コントラクトトランザクション の, パーセカンドをちゃんと同じ方法で測るっていうことを、まあ、してみたいなと思ってるので、まあ、もしそれが進むと GKEVM って、その元々のポリゴンよりもこんなに速いよねとか、実はソラナに近づくほど速いよねとか、まあ、ありえないと思うんですけど、っていうことがちょっと測れるので、
ぜひご協力お願いします。早いっていうか、これだからメインネットが 15TPS だとして、
はいはい、
ポリゴンのセカンドレイで移したらそこが例えば 200TPS ですよとか、そういうことだと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そういうことです、そういうことです。
だから、まあ、そこが200だけど、まあ、それを、まあ、いろんなところでやれば全体として速くなるよねっていう整理ですよね、
はいはい、うん、そうです。
なるほど。まあでもちょっとぜひやってみてくださいっていう、業界に激震を
まあ激震になるのか、なんか本当に早かったねっつってみんなで拍手して終わるのか分かんないですけど、はい、私がガス代だけ払って終わるっていう。
ソラナはなんかウェブサイトでリアルタイムで TPS 出てるじゃないですか。
はい、
あれ見てるとなんかね、だいたい1000から 2000TPS ぐらいを行ったり来たりしてるんですよね。
それも、内訳がどっかに確か出てて、はい、純粋なスマートコンタクトの、トランザクションがそのうちの多分 2,3 割とかなんですよ。
ほうほう、
うん、っていうのが、まあ、あったので、まあ、その辺まで見ないと単純にその
2,3 割、
DAPS が使える TPS がどれくらいかっていうのは実は出なかったりしますね。
あ、西村さん、うん、Twitter の方が落ちてるかも。大丈夫ですか？
いや、大丈夫ですよ。
いや、
聞こえてますよ。
なんか
聞こえてます？
聞こえてます。
はい、これツイッターの方、そうですね、聞こえてる。私は聞こえてますが、
あ、
もしかしてズームの方が落ちてる？大丈夫ですか、ね？
いや、ズームは大丈夫です。
はい。
まあそうなってくると、ちなみにソラナのバリデータノードは1800ってことですね。
そう。
はい。あ、もしもし。
なんかチカさんがミュートにな
っちゃいましたね。ミュートになっちゃいましたね、チカさん。
はい。はい、ということなので、
はい、
なんか ZKEVM の ZK の部分を語ろうとすると、おそらくなんか論文レベルのことになってくるので、あの私はどちらかというと、皆さんが ZKEVM にあの期待するところってどこなんだっけっていうところで、多分スケーラビリティだとすると、まあ、測ってみましょう。おそらくあの今までのポリゴンより、あのその早くなるからやると思うんですね。早くって言い方は分かんないですけど、そのスケーラビリティが上がるからやるんだと思うんですけど、EVM を使ってる限りは、そのスケーラビリティっていうぐらいなんでね、スケールは頭打ちが来るので、
はい、
まあ、並列にするとスケーラビリティどこまででもいけるのでっていう話をなんか検証したいですっていう感じですね。これ多分プログラムをソースコード公開されたのを読んだとしても、どこまでいけるかっていうのはやっぱ検証しないと分かんないので、っていうところです。
なるほど。
まあ、ソラナが本当にどうなのかちょっとやってみてほしいですね。なんか、うん、実際に 3000TPS しか出ないんじゃないか説が僕の中でありますけどね。
EVM だとそうでしょうね。
最近ソラナ。
EVM じゃなくてもそんな感じですけどね。
最近ソラナブロックチェーンじゃないだろうと言われている。
そうそう、
まあ。ブロックチェーンってなんだろうっていう話ですからね。
そうですね。
うん。
うん、いや、そうなんですよ。ソロナはもっとかなりむしろセントライズな仕組みな気がしているので。まあでも結局のところを、あ、なんかすごい、チカさん。
ま、雑音が、ノイズがすごい。ノイズが
入ってしまってます。
どうですか？まだダメですか？
直りました。よくなりました。直りました。
はい。はい。なので、じゃあ一旦はこれは、西村さん、ぜひやってみてください。はい、
あの、なので、結論、あの、近藤さんのジャパンオープンチェーンと、ZKEVM ポリゴンと、ソラナと、まあ、私も、あの、あまり公開してないセカンドレイヤーを持ってるので、と、あの、同じ計測方法で、あの、どうなるかみたいなのを、今年中にやるみたいな。
あの、ちょっと余談ですけど、別のプライベートチェーンもあって、それの、パフォーマンス測定やらないといけないんで、ちょっとそれぜひやってください。別の依頼がいいかもしれない。
それはなんか、有名なものですか？
いや、全然有名じゃないですけど、ちょっとある、あの、クライアントさん向けに提供するものですけど。
なるほど。じゃあ、どっかの、なんとかチェーン始めましたみたいにニュースになるものではないっていうことですね。
あ、ではないです。表には出ないです。
はい、はい。じゃあ、内部的なってことですね。はい。
うん、まあ、でも、そうですね。この、うん、まあ、イーサリアムポリゴンもこの次どうなるかっていうのはでも気になりますよね、はい、本当に
これでもそう、うん、ポリゴンの ZKEVM が本当にうまくいきましたとか、うん、ZKSync の、 あの ZKEVM がうまくいきましたってなると、おそらくあれなんですよね、イーサリアム の、 そのシャーディングのところとかで多分使われてくると思うんですよ、うんうん、あのビタリクも ZK スナックとか好きなので、多分今あれかな、シャーディングのところがこう滞っているように見えるのは、多分その辺をがまだ定まりきってないからなんじゃないかと思ってるので、この辺の ZK 人が、ZKEVM 人が行くと、あの、イーサリアム本体のそのシャーディングとかにも、あの、影響が出てくると思うので、私はプラスに考えてウォッチしてますっていう感じです。
うん、それはどうして影響が出るんですか？
この、ポリゴンってレイヤー2ロールアップって言われてるじゃないですか。
はい。
あの、シャーディングって要は中で ロールアップみたいなことをするっていう話ですよね。
はい。
その、ちっちゃいチェーンがいっぱいあって、うんうん、それを集約してっていうところが、まあ、なかなかその、バシッと決まってないっていうんですかね。あの、これでいけば、あの、シャーディングが完成するみたいなところがバシッと決まっていないので、それをこの他のプロジェクトがこうやってやるとこうできたよみたいなのがあると、多分フィードバックできるんじゃないでしょうかっていう意味です。
あ、わかりました、
はい。
なるほど。
ただ、これ結局のところ、これもあの、なんかパニッシュメントの仕組みなんですか？そうではないのかな？
どの部分ですか？
JKBM のブリッジも、この、レイヤー2って言ってるところの、前のブリッジ
って、うんうんうん、いや、わかんないですね。 確かに GKEVM の GK ブリッジみたいなのがアーキテクチャ上載ってたので、さっきその近藤さんが言うように、今まで そのポリゴンのブリッジとは全く別のものとしてやるっていうことだったのかもしれないですね。
うん、
うん、
あのいずれにせよこれオープンソースっていうことで、
はい、
なんで、
はい、
あのどっかで私も立ててみようかなと思ってますけどね。そうなんである、
はい、
うん、自分たちのチェーンを立ててみて検証してみればよくわかるかなと思ってます。
うん、
はい、
はい、0x ポリゴンヘルメスっていう、あのリポジトリに全部コードがあるんで、
ヘルメス、そうですね。というわけで交互期待という感じですね。 GKEVM、うん、GKEVM への戦いという話でした。で、もう一方でですね、イーサリアム系の大ニュースとしては、イーサリアムファウンデーションのティム・ベイコがマージ予定日は9月19日と発表したと。で、あの日にちまで出てですね、結構みんな、おお、本当に来るのかっていう感じで、このせいでイーサリアムの価格が上がったと言われています。
うん、
でもこれ、9月19日になる可能性、どれぐらいですかね、何パーセントぐらいあるんだろう。
言ったからには、まあ、私は信じる派なんで、
うん、
まあ、そこそこ可能性は高いと思いますよ。
そこそこ 80% ぐらい、
うん、いや、なんか、うん、まあ、90% 以上かなと思ってますけど、ただ、あれですね、このマージ、9月19って言われてますけど、なんか皆さんもマージしたら、もう完全にそのイーサリアムアップグレーズ完了って思っちゃってるかもしれないですけど、これ一部ですからね。
なるほど。
うん、
全体は、まあ、全体になるのにどれぐらいかかるんですか？
それをね、あのダニーに聞いたら、完成はないみたいなことを言ってたんで、多分ずっとあのやり続けるんだと思うんですけど、今の 4段階あるのかな、4段階がいつ終わるかは全然発表されてないです、
うん、なるほど、
うん、あの、あ、
10年後ぐらいですかね、はい、きっと。
今回10年後かは分かんないですけど、今回のそのザ・マージって何をやることかっていうと、まあ、何が一番大きいかっていうと、今の POW のイーサリアムが廃止されるっていうのが大きいので、多分あのメインイベントになってるんだと思います。
うん、
うん、まあ大きいことですよね。
これ廃止されて EVM は一応 POS チェーンで動くんですよね。でステートは引き
続き動きます。ステートは全部、ビンコンチェーンの中に入る、引き継がれるっていうことです。
引き継がれて、今までのじゃあモノチェーンは残るんでしたっけ？
残るの意味によりますね。その今までのノード
を、
いや俺らは、うん、トランザクションが見れるかどうか、
生まれ続けるんですか？今までのチェーンってなくなるんでしたっけ？
今までのチェーンは一応なくなる方向で、まあ、今までのチェーンと、
マージだから、あの、うん、今までのノードが全部新しく、POS ノードに置き換わっていくってことであってます。
ただその置き換えるかどうかはノードの運営者によるので、
置き換えないと、まあ、置き換えフォハードフォークってことですよね。
ハードフォークということになりますが、ただそっちのチェーンにはディフィカルティボムみたいのがあるので、はいはいはい、いずれ POW を続ける意味がなくなって自然といなくなるっていう感じじゃないですか、はい。
でもディフィカルティボムを解除したフォークができちゃったらどうなんでしょう？
いや全然そんな、そのイーサリアムクラシックみたいなのを作ることはできると思いますけど、まあまあそれは別にあの作ればいいんじゃないのってビタリクも昔言ってたんで、 あくまでイーサリアムファウンデーションが正式に、なんだろう、これがイーサリアムですというのはそのマージ後のイーサリアムということになりますね。はい、
ということは、これが起きたときには、まあ多分皆さん一応ノードアップグレードしていくんでしょうねと、大半の人は。
そうです、そうです。
それでもゲスはそのままいけるんでしたっけ？
ね、実は、ノードを2つ立てなきゃいけないんですよ。
はいはい、
ゲスとその、POS 用のノードが2つあるアーキテクチャなんですね。
はい。ビーコンチェーン。
なので、その、そう、ビンコンチェーンとかマージ後のブロ、イーサリアムの、そうなってくると、ゲスとパ、あの、なんだっけ、ライトハウスを動かすとかいう形になるので、まあ、ゲスは残ります。ゲスというものは残りますね。
そのコンセンサスアルグズムを、提供してくれるのがそのライトハウスになる、分離されると。
そうそうそう、そうです。プリズムか、ライトハウスか、ベスかみたいな、テクか。
なるほど、なるほど。
はい、
じゃあ、サイナー、なんだろう、サイナーみたいなところだけ分離されてるイメージですかね。
そうです。
で、ステート、今までのステートは、じゃあ、ゲスがやっぱ管理してると。
だと思います。あの、処理を行うところってことですよね。
はいはいはいはい。
はい、
じゃあ、既存のノードはそのまま立ってるんですかね、ゲスがバージョンアップするだけで。例えば
まあ、ただそうそう、ゲスはバージョンアップしないともちろん対応できないんですけど、ゲスと、その、コンセンサス用のコンセンサスレイヤーとエクゼキューションレイヤーって言いますけど、
はいはい、
で、別々のノードが強調して動くみたいな形になりますね。
なるほど。エクゼキューションレイヤーっていうのは、そのゲスとは別になってことですか？
いや多分エグゼキューションレイヤーはゲスがやるんでしょうね。
あ、ゲスがやるんですよね。だから EVM はゲスが引き続き担当するんですよね。
はい。
うんうん、はい、なるほど。ザマージっていうよりも、まあ、マージなのか。なるほど、
うん。というわけで、最近の日にちが出たというのが大きなニュースでしたっていう話ですね。
そうですね。もう一個この日付の大きなところは、今までステーキングしてる人たちが、
はい、
やっと取り出せるようになるというか、アンステークできるようになるっていう感じです、
ね。だからなんか、ステークとイース、
ステース。はいはい、ST イース。
あれのディスカウントも小さくなってるらしいです。
ああ、まあ、そうでしょうね。先が見えてきたんで。
そうです
ね、これ、ちなみにステークを最初に始めた人たちは、結局儲かったんですかね。価格変動を加味して。
それは、イーサの価格も含めてってことですか？
そうですね。
それはね、そのステーキングを始めた時期によりますね。
うん、
始まって用意ドンでやったときって、確か32イーサが1000万円分ぐらいだった記憶があるんですよ。
あ、そうですね。そうです、そうです。
3000ドルぐらいだった気がすると、今は、はいはい、まあまあ半分ぐらいにはなっちゃってるじゃないですか。
そうですよね、
うん。
確かそうでしたね。ステークスの1000万かかるねって言ってましたもんね。
うん、まあでも、イーサの枚数としては減ってないので、うん、ああ、なんか世間の、ね、イーサリアム以外が上がっちゃったなってみんな思ってるんじゃないですか。
それはまあ信者からすると。
そう、信者からすると。
そう、イーサリアムを単位として考えればいいじゃないって話ですよね。
は
い、
まあ、あとはね、下手に USDT とかで、持ってたらきっとブロックファイとかセルシウスで全部なくなっちゃってるんで、
まあ
そう、ステーキングしといてよかったなって多分
他がよ、他がよりダメだったから大丈夫だみたいな論調はちょっとよくわかんないですけど、
ちなみに西村さん、ブロックファイの方はちゃんと下ろせたんですよね。
ブロックファイの方は下ろせてます。
はい、
おお、よかった。
はい、まあ、よかったのかどうかわかんないですけどね。
まあでもよかったんじゃないですか。
まあ、ただそのなんだろ う, こうか持っている資産のうちの、まあ、クリプトと、うん、まあまあ USDC もクリプトなんですけど、要はそのフィアットペックのものととかこう分散して、かつ、フィアット運用も分散してたから、なんとか、致命傷に出すんだみたいな感じですけど。
うん、はい、
なるほど。
はい。で、はい、もう一つニュース。ヨーロッパ最大のイーサリアムカンファレンス、ECCC5。が開催されました。今週ですね、やってたんですよね、パリで。2000人ぐらい来たらしいです。はい。で、さっき の, あのマティックの EVM もここで発表された話、GKEVM もですね、ここで発表された話のようです。
はい、なるほど。
ECC 行ったことあります？
ECC は私行ったことないんじゃない。これってあれ、いつもヨーロッパでやるやつですよね。
そうです。多分、うん、いつもパリでやってるんじゃないのかな。
だとしたら、多分、ECC は行ったことないですね。
うん。なんか、かなり賑わっているらしいです。
ああ。そろそろね、そのイーサリアム、まあ、ブロックチェーン系のイベントもオフラインで、またやり始めてるんで、
うん、
うん。また参加したいなって私は思っていて、はい、直近でもないですけど、今年は、デブコンは行くのかみたいなことをちょっと。
今年のデブコンはどこですか？
ですね、ボゴタなんですよね。
おお。
ちょっと、
ボ
ゴタ。おおってなりますよね。
うん。
これはね、サンフランシスコですとか言ったら、なんか、よし、行くぞみたいな感じなんですけど。
ボゴタか。
うん。どうなんですか？行ったことある方います？
いや、行ったことないですけど、
どうやって行くのかすらわからない。
コロンビア。
ああ、コロンビアっていうことですよね。
うん。
すごい危険だと。昔は少なくとも。
そう、イメージはあるんだけど、その先入観も良くないなと思いつつ。
そうですね。
まあ、多分先入観ではないでしょうね。スペイン語でしょうね。スペイン語？
さあ、まあ、じゃあ、デブコン行ったら、ボゴタのことを報告してください。
はいはい、ということは、チカさんは来ないということですね。
ボゴタはちょっと行かないですね。
はい。
で、次のニュース、ビタリクが9月13日に、本を出版しますと。で、プルーフ・オブ・ステーク、ザ・メイキング・オブ・イーサリアム&ザ・フィロソフィー・オブ・ブロックチェーンという本を出版するそうです。知ってました？
なんか、
ちらっと見ましたけど、
うん、ツイートかなんかをしてるのは。
本当に本人が書いたっていうことですかね。
まあ、本人が監修はしてるでしょうし。
なんか、急に本出すってなんかどういうあれなんでしょうね。
区切りなのかな。ザ・マージの区切りに出しとこうみたいな。
その辺の感じですよね。
うん、
自分の考えをまとめたかったのかということかな。ちなみにこのローフ・オブ・ステークは実はこれ、株式じゃないかって論が出てるじゃないですか。このあたりって西村さん、どう思われます？
大変難しい。トピックなんで私がねどこまで私の個人的な話しか言えないですけど、その、元々のプローブステークってステークするそのイーサーを持ってなきゃいけないじゃないですか。
はいはい。
その元々のイーサーってどっから手に入れたんですかっていうところ結構関係すると思ってて、なんかただ無から生まれてエアドロップとかでもらったものをステークして増えても別に証券じゃないと思うんですね。でよく完全にこれは証券だねって言われるものは、まず最初に ICO みたいにトークンが売られて、でそのトークンをステークして増やすとかだと証券って言われるんですよ。でイーサリアムの、特殊なところは今までプルーフオブワークだったんですよね。
そうですね。
プルーフオブワークで溜め込んだイーサを、今度はステークすると増えるみたいな話だと微妙なところですよね。しかも私がこれは証券じゃないと、言うとしたら、あくまで、ステーキングをしてもらってる報酬っていうのはバリデート報酬ですと。ノードを立ててノードにお仕事をさせた分の対価として、労力の対価としてもらってるので、そんな利息ではないですっていう考え方もあるんですよね。あそこに置いてるのはあくまで担保なので、何か悪いことしたらスラッシュされる、没収される担保でしかないですと。で、その担保に対する別に利息でステーキング報酬が出てきてるわけではなくて、あくまでコンピューティングリソースとして、バリデーションという作業をしたことに対する対価ですっていうなんか切り分けをすると証券じゃないっていう考え方もあるらしいんですけど、私に答えは出せないですこれは。
ちなみにアメリカはステーキングのレベニューは全部普通の収入として、納税しろみたいな話が出て、みんな困っているっていう。
その、納税するはもうしょうがないと思うんですよね、利益になってるから。うん、ただそれが、なんかキャピタルゲイン課税と、その要はその他の、インカム課税に差があるような国だと、どっちに分類されるかって結構違うくなってきますよね。
そうですね。
うん、はい、アメリカはどういう扱いですか？
一般の収入として。
一般の収入ってことですね。なんかそれは妥当な気がするというか。うん、
まあこの、なんとなくですけど、今からイーサリアムを始めますって言ったら、各国法で絶対ダメだと思うんですよ。だけど、こう、もうすでに暗号資産として日本だと例えば認められてるじゃないですか。
イーサがね。
うん、だから、
うん、
暗号資産として認められていると、なんか他の法律の干渉どうなのかって話になってくると思うんですけど、
うん、
でも増えちゃうっていうのは多分これ持ってると増えるは多分完全に証券だと思うんですよね。
はい、持ってると増えるとかはそうですね。うん、まあいずれにも持ってても増えないんで、
うん、これは暗号資産の法律がどうあろうと別の法律で網がかけられるってことになってくるんですよね。
うんうん、
だからそのすごい微妙なのが、日本の暗号資産交換業が、持ってるところが、まあ、イーサー売ってるわけですけど、 これ証券の免許持ってんのって話が別途出てくる可能性があると思うんです
よね。まあ、そう、証券になっちゃったらっていう話で、
なっちゃったらっていうことで、
これイーサリアムっていう名前の通貨として一応今金融庁のホワイトリストに今載ってるじゃないですか。
うん、だから暗号資産として売っていいけど、証券の免証券でもあるから証券の免許ないとか売れないっていう多分整理になると思いますよ。
下手をする、ね。それは今までのイーサリアムは証券じゃないけど、アップグレーズしたら証券だよっていうことになるっていうことですよね。
そういうことになりますね。
うん、
まあ厳密解釈したらそう解釈せざるを得ないような気がするので、
名前が同じだから、うん、名前が同じだからその機能だったり中身がすり替わってても金融庁は分からないみたいな。
いやそうはならないんじゃないかな。そんなにもうそろそろ最近ちゃんとした人たちが入ってますからね。
じゃあだとしたら、いやイーサリアムぐらい有名なものがそんなに中身が証券性
なのか、変わったら、いやいや、これがいいんだったら他もいいよねっていうのが出てきちゃうと思うんですよ。
うん、
そんなことを言ったら、うん、でプルーフワークは明らかに電気代の対価なんで、はい、まあもうなんか別に証券ってならないと思うんですけど、
うん、
これは持ってる分に対しての割合ですから、うん、まあ危ないや。
持ってる分に対しての割合と対価が私はちょっと微妙。まあ微妙だなと思ってますけどね。
お預けしてる、まあ、お預けしただから、うん、どうなのかな。
まあその辺がいろいろ問題になるであろうという話ですね。
そうです、そうです。
みんなで読みましょうこの本をっていう、まあ、はいはい、この本にはそれは書いてないと思うけど、
書いてないと思うけど、これは読んどかなきゃいけないし、まあ誰かが日本語訳をするのはだいぶ先になると思うので、まあ、英語が読める人は先に読む見ときましょうみたいな感じ
です、ね、そうですね。で次の話で、テスラがビットコインの持ち分の 75%、計$9,360,000,000を売却しました。で、ですね、平均購入単価が確か$31,000ぐらいで、売った時の平均単価に$28,000ぐらいだったということで、ちょっと落ちたところで、売ったと。うん、でこれはテスラ本体のキャッシュフローの話だったみたいで、はい、なんかすぐいるお金でビットコインを買ってはいけないっていうルールを、
うんうんうん、
それをちゃんとしなかったらこうなるっていう話ですね。
まあだから 25% ぐらい残してるってことは、まあ余剰がそれぐらいあるからっていうことですよね、うん、きっと。
そうですね、その分はまだ持ってるという話でした。で、次の話で、これはまあ軽い話なんですけれど、100イーサーの損を出した人がいますっていう話で、何かっていうとですね、ジョークで、ENS、イーサリアムネームサービスに、名前を登録するっていうのが最近結構流行ってるわけですけれども、そこでですね、ジョークで文章を登録した人がいたんですね。Stop doing fake bids. It's honestly lame, my guy.eth っていうENS を作った人がいるんですけど、これこの人自分で100イースビットしたんですね、その ENS に。そしたらなんか別の人が本物の 1.9 イースのビットを出してきたと。でこれはすごいということでこの人に売ったんですけど、その100イースのビットを取り消すのを忘れていたと。なのでこの 1.9 イースで買った人がですね、100イースのビットでもう一回売り戻すというか買い戻すというか売っちゃったんですね。なのでもともと持ってた人は 1.9 イースで売ったけど100イースで買わされたという状態になっているという話がありました。
これはまあバカですねって話なんですけど、なんかちょっといろいろ思うところがあって、あ、これなんか自分気づいたというか、あれなんでだろうと思ったのは、なんかオープンシーで ENS の取引ボリュームがなんかすごい順位でドンって上来た時があったんですよ。
うん、
多分これの関係だったと思うんですけど、なんかそんなに高値で取引とかされてないじゃないですか、 ENS のドメインって最近そんなにアクティブに、だからこれがドーンってきたんだと思うんですけど、この人がまず100イーサも持っててこれをやろうとしたっていうのがバカだなと思ってます
これ持ってなかったら何が起こる、持ってなかったらビットできないのか、
できない、ビットできないんで、持ってないとビットできないんで、そもそもこのジョークができないので、
うんうん、
100イーサそう持ってる人の道楽なんですよね。で、あとはその 1.9 イーサのビットが来た時に、なんでこの人100イーサも持ってるのに 1.9 イーサごときのビットに 売ろうと思ったんだっていうね。
もともと価値がゼロだと思ってたものが 1.9 イースだったらそれでいいじゃないってことじゃないですか。
いいですけどね。でも、
これでも、うん、ビットした人はそれ狙ってやったのかな。
はい、もう分かってやってますよね。だって、100イーサのビットが入ってるから 1.9 で買ってすぐ売ってやろうと思ってやってると思います。一瞬でやってると思いますよ。
でもそれだったら 1.9 イースも、なんか、なんでこんな微妙な数字なのか疑問ですよね。 1.9
とか、うん、これがね50とかねだと、うん、もしかしたらこのジョークをした側も身構えちゃうんじゃないですか。
そっか、 1.9 ぐらいがいい
ところ、うん、9ぐらいがいいところだったのかもしれないですね。
ちなみに
この本当に買う気できてると、
100イース持ってた人、ボードエピヨットクラブの、うんうん、NFT をなんか50何個持ってるそうです。
おお、じゃあもう道楽ですね。
道楽ですね。
うん、
はい。まあ、でも100イース
なったと。
そう、100イース。今の値段でいくらぐらいだ ?1400 万ぐらい。
まあ一応、もっとか。あ、そんなもん、そうか。あ、なんか自分置くぐらい、1億円ぐらいかなと思ったら違うわ。今が1500ドルの100だから、1500万ぐらいですね。
そんな感じですよね。
はい。
はい。で、あと、あ、ここに書かなかったんですけど、アーベがステーブルコイン出すというニュースもありました。
アーベがステーブルコイン、はい。はい、
うん、うん。うん。ですね。ってな感じのところでしょうか。ちょうどタイミングよく1時間で終わりましたという感じですね、はい。はい。今日はそんなところでまた2週間後に話をしたいかと思います。どうもありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
はい。